それでは本日主が与えてくださった聖書の箇所をお読みします。本日の聖書の箇所はサムエル記第4章になります。サムエル記第4章、旧約聖書の471ページ、第2版の聖書をお持ちの方は430ページになります。それではお読みします。サムエル記の4章1節から。サムエルの言葉が全イスラエルに行き渡った頃、イスラエルはフィリシテ人を迎え撃つために戦いに出て、エベンエゼルのあたりに陣を敷いた。フィリシテ人はアフェクに陣を敷いた。フィリシテ人はイスラエルを迎え撃つ陣備えをした。戦いが始まるとイスラエルはフィリシテ人に打ち負かされ、約4000人が野の陣地で撃たれた。民が陣営に戻ってきた時、イスラエルの長老たちは言った。なぜ主は今日フィリシテ人の前で我々を撃ったのだろう。城から主の契約の箱を我々のところに持ってこよう。そうすればそれが我々の真ん中に来て我々を敵の手から救おう。そこで民は城に人を送った。彼らはそこからケルビムに座しておられる万軍の主の契約の箱を担いできた。エリの二人の息子ホフニとフィネハスも神の契約の箱と一緒にそこに来た。主の契約の箱が陣営に着いた時、全イスラエルは大歓声を上げた。それで地はどよめいた。フィリシテ人はその歓声を聞いて、ヘブル人の陣営のあの大歓声は何だろうと言った。そして主の箱が陣営に着いたと知った時、フィリシテ人は神が陣営に来たと言って恐れた。そして言った。ああ困ったことだ、今までこんなことはなかった。ああ困ったことだ、誰がこの力ある神々の手から我々を救い出してくれよう。これらの神々は荒野でありとあらゆる災害をもってエジプトを追った神々だ。さあペリシテ人よ、奮い立て、男らしく振る舞え。さもないとヘブル人がお前たちに仕えたように、お前たちがヘブル人に仕えるようになる。男らしく振る舞って戦え。こうしてペリシテ人は戦ったので、イスラエルは打ち負かされ、おのおの自分たちの天幕に逃げた。その時非常に激しい疫病が起こり、イスラエルの歩兵3万人が倒れた。神の箱は奪われ、エリの二人の息子ホフニとピネハスは死んだ。その日一人のベニヤミン人が戦場から走ってきて城に着いた。その着物は裂け、頭には土をかぶっていた。彼が着いた時、エリは道のそばに設けた席に座って見張っていた。神の箱のことを気遣っていたからである。この男が町に入って敗戦を知らせたので、町中こぞって泣き叫んだ。エリがこの泣き叫ぶ声を聞いて、この騒々しい声は何だと尋ねると、この者は大急ぎでやってきてエリに知らせた。エリは98歳で、その目はこわばり何も見えなくなっていた。その男はエリに言った。私は戦場から来た者です。私は今日戦場から逃げてきました。するとエリは、状況はどうか我が子よと聞いた。この知らせを持ってきた者は答えていった。イスラエルはペリシテ人の前から逃げ、民のうちに撃たれた者が多く出ました。それにあなたの二人の子孫ホフニとピネハスも死に、神の箱は奪われました。彼が神の箱のことを告げた時、エリはその席から門のそばに仰向けに落ち、首を折って死んだ。 年寄りで体が重かったからである。彼は40年間イスラエルを裁いた。彼の嫁ピネハスは、ピネハスの妻は身ごもっていて出産間近であったが、神の箱が奪われ舅と夫が死んだという知らせを聞いた時、陣痛が起こり身をかがめて死んだ。子を産んだ。彼女が死にかけているので、彼女の世話をしていた女たちが、しっかりしなさい、男の子が生まれましたよと言ったが、彼女は答えもせず気にも留めなかった。彼女は栄光がイスラエルから去ったと言って、その子をイ・カボデと名付けた。これは神の箱が奪われたこと、それに舅と夫のことを指したのである。彼女は栄光はイスラエルを去りました、神の箱が奪われたからと言った。それでは短くお祈りをして共に御言葉を聞いていきたいと思います。天のお父様、次し1週間の歩みをあなたが守ってくださり導いてくださったことを、また今日こうしてあなたの御前に出るにふさわしくないものでありましたけども、あなたが名前を呼んで一人一人を御前に招いてくださって、今このところであなたが私たちと共にいてくださること、今あなたの御目が私たちの上に注がれていること、あなたの御耳が私たちのこの祈りに耳を傾けられていることを信じます。主よ、木曜日に行われた三浦屋子読書会もあなたが祝福してくださり、新しい方々がこの教会に来ることができたことを、久しぶりの方がこの教会に来ることができたことをありがとうございます。続けてそのような方々がまた教会に集い、いつかイエス・キリストの救いに預かることができるように、あなたがどうぞ導いていってください。また今日の午後には1年に一度の総会を持ちます。主がこの1年間を守って導いてくださったこと、そのことを覚えるとともに、御前に悔い改めるべきことを悔い改めることができるように、そして新しい1年の計画予算を立てようとしていますけども、神様、あなたの御心にかなった道を選んでいくことができるように、神様どうぞ導いてください。とりわけこの街道のことについても話をしますが、主がこれからの話し合いの一つ一つも導いてくださり、あなたのお心を教えてくださるように心からお願いいたします。今日この場に集えなかった兄弟姉妹の上に主の慰めと励ましの御手を与えてくださり、また来週には顔を揃えることができるようにあなたが導いてください。主よ、今拝読した御言葉をありがとうございます。今からふさわしくないものが御言葉を語りますが、主よ、あなたが清め憐れんでこのしもべを用いてくださり、今日あなたを礼拝し、またあなたの言葉を聞こうとこのところに来られたお一人お一人に、あなたご自身が親しく語りかけてくださるように心から願います。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。紀元前、約1000年頃ですね、今から3000年前というふうに考えればいいと思います。当時のイスラエル、この地域はですね、小さなこう、なんていうか民族、国といってもいいでしょう、小国家が群雄割拠していた時代であったんですね。戦国時代に、信長とか秀吉がこう群雄割拠していたようにですね、 その後徳川幕府ができてこう体制が整ったわけですけども、その一つ前の時代であったかのように、この当時のイスラエルというのはいろんな民族がですね、狭い地域の中にこう群雄割拠ですね、ちょっと難しい言葉を使ってますが、それぞれがこうしのぎを削り合い、領土を侵し、こう少しでも自分たちの領地を広げようといざこざがですね、国境沿いで絶えなかった時代であります。歴史を見るとそのところがすごく面白く描かれていると思います。小野さんなんかその辺詳しいかもしれませんね。この少し前の時代はエジプトがすごい力を持ってたんですね。そしてこの少し後の時代になると、アッシリア、バビロンといった国が台頭していって世界帝国が築いていくんです。こういった大きな帝国ができた時には、このパレスチナの群雄割拠していた小さな国々は皆その渦に飲み込まれて支配されていくんですね。そういった帝国と帝国のこの狭間にあった出来事、これがこのサムエル記の時代背景であります。今日の聖書の箇所で読んでいただいて分かったように、ペリシテ人というのが出てきます。これもまたイスラエルと同じようにこの当時のパレスチナに住んでいた民族であり、そして当時のイスラエルにとっての一番の敵であったということですね。イスラエルにとって、目の上のタンコブのような存在、ペリシテ人さえいなかったらもっと幸せになれるのに、ペリシテ人さえいなくなったらもっと喜んで神様を礼拝できるのに、安心して生活できるのに、というそういう、 こう目の上のタンコブのような存在がこのペリシテ人であったっていうことですね。そしてこのペリシテ人との関係を通して神様はイスラエルを教え、また導いていかれるということが、このサムエル記を通して描かれている内容であります。一側面であるわけですね。ペリシテ人というのは、いろんな説がありますけども、海の民というふうに一般的には言われています。つまり地中海ですね。イスラエルから見て海といえば地中海になるわけですけども、この地中海からやってきた民ですね。ですからヨーロッパの人種ではないかと言われている人もいますし、エジプトとか北アフリカから渡ってきた人たちというふうにも考えられていますけど、正確には分かっていません。とにかく彼らはですね、イスラエルよりも文明は進んでたんですね。当時鉄ですね、鉄の製品を作り上げる、鍋とか釜とかでしょうかね。そして鉄の武器ですね、槍とか、そして戦車ですね。そういった鉄の武器を作ることがペリシテ人にはできた。そしてペリシテ人はその作り方を決して違う国、特にイスラエルには教えようとしなかったわけです。ですからペリシテ人は人数は少なかったんですけども、非常に強かったようです。その文化的な名残があるのかもしれませんが、今でもこのイスラエルの地域のことをパレスチナって呼びますね。これはペリシテという言葉から来ている言葉ですね。パレスチナってね、ニュースに出てきますね。これはペリシテというこのペリシテ人に根拠があるというか、根っこのある言葉であります。本日の箇所はこのペリシテ人がまた例によってイスラエルの国境を越えて攻撃してきた、それに対してイスラエルが迎え撃った、その戦いが2度繰り返されたことが記されています。今日もここから神様が今の大聖書福音教会に、また私たち一人一人に何を語ろうとしているのかということを3つお話ししたいと思います。今日の聖書の箇所で明白に聖書がまず私たちに示していること、それはイスラエルが大敗北を喫したんだということですね。今一回読んだだけではちょっと内容が頭に入ってないかもしれません。ちょっと読みましょうか。4章の1節と2節ご一緒に、3、はい。 サムエルの言葉が全イスラエルに行き渡った頃、イスラエルはペリシテ人を迎え撃つために戦いに出て、エベンエゼルのあたりに陣を敷いた。ペリシテ人はアフェクに陣を敷いた。ペリシテ人はイスラエルを迎え撃つ陣備えをした。戦いが始まると、イスラエルはペリシテ人に打ち負かされ、約4000人が野の陣地で撃たれた。当時の人口からして4000人というのはすごい数ですね。実数でこれ捉えていいかどうか分かりませんけども、4000人の人がここで死ぬほどの大敗北をイスラエルはしたんだということですね。そして、3節以降書かれていますけども、このもう一度再戦するわけです。そしてその再戦の結果が10節11節に書かれてますので、これも声に出して一緒に読みましょうか。3、はい、こうしてペリシテ人は戦ったので、イスラエルは打ち負かされ、おのおの自分たちの天幕に逃げた。その時非常に激しい疫病が起こり、イスラエルの歩兵3万人が倒れた。神の箱は奪われ、エリの二人の息子ホフニとピネハスは死んだ。2度目の戦いも1度目と同じく、いや1度目以上の大敗北であったということですね。主の祭司ホフニとピネハスは死に、そして神の箱が奪われてしまったということです。この神の箱というのは、4節では主の契約の箱というふうにも書かれていますけども、エジプトを出たイスラエルのために神様がこれをこのように作りなさいということで、具体的にですね、寸法とかこの材料とかを示して作らせた箱のことです。そしてこの中にモーセがシナイ山でいただいた10回ですね、2つの石の板を収めていた箱のことです。そしてイスラエルの人たちはこれをアラノを旅するときに、この箱を先頭にして歩んでいったんですね。そして戦いがあったときもこの箱の力によって勝利してきたという、そういう経験があったわけですね。しかし、ですからちょっと見方が変わると、当時のイスラエルにとってはこれは軍神ですね、戦いの神っていうふうにも思われていたような、そんな扱いがなされていたわけです。この箱が奪われたということが11節に記されています。12節以降詳しく見ませんが、2人の人の反応があるわけですね。1人はエリですね、大祭司エリ。この敗戦の知らせを聞いてエリはショックで死ぬわけです。そしてピネハスの妻ですね、この人も子供をせっかく産んだんですけども、でも全く喜ばないわけですね。神の箱が奪われたということにショックを受けて、栄光はイスラエルから去ったっていうふうに嘆くわけです。神の箱は神の臨在の象徴としても扱われていましたので、彼らは神様がこのイスラエルから去ってしまったんだっていうふうにここで嘆き悲しんだわけですね。ざっとですけども、これが今日の聖書に書かれていることです。今日の聖書の箇所が明白に教えていること、それはイスラエルは大敗北をしてしまったということです。惨敗だったということです。そしてひどい散々な目にここで打ちのめされてしまったんだということを、まずこの書いた人は私たちに伝えようとしていますね。そこで考えたいんです。なぜイスラエルはこんな目にあったのかということですね。彼らに信仰がなかったんでしょうか。なぜ神様はイスラエルをこのように見捨ててしまったのか。なぜ神様はイスラエルが負けるに任せてしまったのか。どうして神様はこれまでのようにイスラエルを助けてくださらなかったのか。彼らに信仰がなかったんですか。違いますね。今日の聖書の箇所からまず覚えたいんですね。彼らには結構信仰があったんです。3節ご一緒にこれも読みましょう。3、はい、 民が陣営に戻ってきた時、イスラエルの長老たちは言った。なぜ主は今日フィリシテ人の前で我々を撃ったのだろう。城から主の契約の箱を我々のところに持ってこよう。そうすればそれが我々の真ん中に来て我々を敵の手から救おう。彼らは言いますね。なぜ主は今日フィリシテ人の前で我々を撃ったのだろう。彼らはこの敗北はフィリシテ人が強かったからではないっていうことをここで意図してるってことですね。彼らは自分たちの力が足りなかったから、自分たちの努力や行いが足りなかったからここで負けてしまったのではないっていうことをこの言葉は告白してますね。またイスラエルの神様よりペリシテの神様の方が強かったから私たちは負けたのだということも彼らはそうは思ってなかったということです。ここで彼らがなぜ主は今日ペリシテ人の前で我々を撃ったのかという言葉、すなわちこの敗北は敵の神様が強かったからでも自分たちが弱かったからでもペリシテ人が人間として強かったからでも鉄の武器を持っていたからでもなくて神様によって私たちは負けたんだというふうに告白しているんですよね。主はなぜ私たちを撃たれたのか、すなわち彼らはあのダビデがゴリアテと戦った時に告白したようにこの戦いは主の戦いであるということを明確に信じていたわけです。ですから敗北した時には主が私たちを撃たれたんだというふうに解釈したわけですね。ここに彼らの信仰があります。そして彼らのもう一つの信仰、それは契約の箱を持ってくるということですね。契約の箱を持ってきた時、エルサレム、城ですね、当時城に契約の箱がありましたけど、そこからこの戦場に持ってきた時、イスラエルの人たちはどのような反応をしたか、これも5節に書かれているのでご一緒に読みましょう。3、はい。主の契約の箱が陣営に着いた時、全イスラエルは大歓声を上げた。それで地はどよめいた。神様の箱が陣営に着いた時、全イスラエルは大歓声を上げたんです。大歓声っていうのはヘブル語の言語を見ますと大きな、非常に大きな喜びの叫びっていうふうに直訳するとなりますね。ものすごい喜びの声をここで上げたんです。やったーっていう感じでしょうかね。よくケイちゃんがそうやって叫びますけどね。もうとにかく喜んだんです。そしてその叫びは地を揺るがし、そしてプリシテ人にまで伝わったんです。それは勝利の歓声であったと思います。彼らはなぜ喜んだんですか。これでペリシテに勝つことができると信じたからですよね。まだ戦いは始まってないんです。一度目は大敗北で4000人の人が死んでるわけですね。しかし今度は必ず勝てると彼らは思ったわけです。それはなぜか、契約の箱が自分たちのところに届いたから。彼らは目に見えるペリシテ人ではなくて目に見えない神様の方がはるかに勝って力強いということを信じていたわけですよね。ここに彼らの信仰があるわけです。彼らは必ず神様は私たちを守ってくださる、神様は決して私たちをお見捨てにはならない、神様は目には見えなくてもこのところに共におられる、神様は必ず私たちに勝利を与えてくださると確信した叫びですね。だから喜んだんです。だから歓声を上げたんですよね。彼らに信仰はあったんです。私たちもそのように信じている時がありますね。神様必ず私たちを守ってくださる、神様必ず私たちを祝福してくださる、神様は決して私たちを見捨てない、その信仰は素晴らしいですね。しかし今日の聖書の箇所が 最初に言ったように明らかにしていること、それはそれにもかかわらず彼らは大敗北を喫したんですよということです。彼らには信仰があったんです。神様は必ず助けてくださると信じたわけです。すがったわけですね。人間に頼ったわけじゃない、神様に頼ったんです。ですが彼らはもっと悲惨な敗北を招いてしまったということですね。今日ここから聖書から第一に私たち覚えたいこと、それは信仰さえあればあとは何でもいいというわけではないということですね。信仰があったらもうあとは何の問題もないわけではないということです。目に見えない神様、また神の臨在、そして神の守りを信じる、その固い信仰があったとしても身に滅びを招くようなことがあり得るんだということですね。そのことを今日まず第一に覚えたいと思います。私たちが今信じている信仰、それは神様の前に正しい信仰であるかどうかですね。そのことをよく吟味したいと思います。第2に移ります。では彼らの何が間違っていたのかということも今日の聖書が私たちに教えています。彼らのどこが間違ってたのか、2つのことをここでお話します。2つのことと言いますが、実はどちらも同じこと言っていますけども、2つの側面でお話します。まず第一に、ここで彼らが間違えていること、間違った信仰、それはいいですか、彼らは聞いてますか大丈夫ですか、彼らは彼らはですね、ここで何をしたかというと、自分のために神様を利用したということです、ね、彼らは神様の力は疑わなかった、神様の臨在も疑わなかった、信じる信仰があった、この戦いは主の戦いであると語っているわけです。その信仰はあるわけです。ですが彼らはその信仰を自分のために利用しようとしたわけですね。ここで自分たちがペリシテ人に勝つために神の箱を用いようとしたということですね。彼らは自分が中心の信仰だったということです。神中心ではなかったということですね。自分のためにこの神の全能の力を利用しようとする、それが彼らの間違いであったということです。どうすればよかったかですね。4章の3節、なぜ主は今日ペリシテ人の前で我々を撃ったのだろう。ここまでいいんです。これもっと掘り下げて考えるべきでしたね。どうして神様は私たちを撃たれたのか、そのことをよく考えるべきでした。かつてイスラエルがですね、このカナンの地を征服している途上でアイという町を攻略した時があります。ヨシュアという人がリーダーシップを取ってましたね。この時もイスラエルはアイの人たちを攻めることができず大敗北を喫するわけですね。その時ヨシュアは主に尋ねるわけです。そして主は答えるわけですよね。これがいけなかったんだよということですね。その時のように今回も神様に聞くべきだったんです。主よ、なぜあなたは私たちを撃たれたんですか。私たちの信仰はどうでしょうか。自分本位の自己中心の信仰となっていないか。神様をあたかも自分の奴隷のように扱ってはいないか。これドラえもん信仰って言いますね。のび太くんの信仰ですよね。ドラえもん助けて、ドラえもん何でも助けてくれますね。 助けてくれない時もまああるか、たまにはありますけどもね、自分の都合ですよね。自分が困った時はドラえもんに助けようよ。ドラえもんはしもべであり奴隷ですよね。私たちも神様をそのように奴隷、自分のしもべに貶めているような信仰となっていないか、神様を神様としているか。神様を神様とするということは、すなわち自分をそのしもべの位置に置くということですよね。なぜ主は私たちを打たれたのか、主よなぜですかとここで聞くべきでした。神の言葉に耳を傾けるべきでしたね。しかし彼らはそうせずに、自分たちの都合のために神の箱を持ってきて、そしてそれで戦いに勝とうとした。神の力を自分たちの都合のために利用したんです。だからここで彼らの信仰は神によって受け入れてもらうことができなかったということですね。大聖書福音教会の信仰はどうでしょうか。神様を神様としている信仰でしょうか。それともこの教会が繁栄するために、神様あなたは働いてください、祝福してくださいという信仰でしょうか。本当の信仰、それはたとえ自分の願いとは異なっていたとしても、神様がそうされるならそれはより良いに違いないと信じていく信仰ですね。タイに赴任することは自分はすごく嫌だった、だけど神様が行けと言われるならば、私はなぜタイに行かなければならないのかわからないけれども、あなたがそうお考えでしたら、あなたが考えることの方がより素晴らしいと私は信じます、というのが、これが本当の信仰ですね。私がこうなったらいいなと思うことを神様がしてくださったらることを信じるのは、それ信仰ではなく、まあ信仰もあるんですけど、間違った信仰ですね。自己中心の信仰です。あれをください、そうしなければあなたを信じませんというのは自己中心ですよね。もしそうでなくとも、あなたがなさることは私にとって最善ですと信じていくこと、これが信仰ですね。アブラハムという人がそのことを教えてくれてますね。アブラハムは神様からたった一人の子イサクを捧げようと神様から言われました。なぜ神様はたった一人のこの子を捧げなければならないと命じられるのか、彼には理解不能だったと思います。どうして、なぜ、あなたがせっかく与えてくださった子ではないですか、なぜこの子をほふらなくてはならないのか。それは人間として彼のこれまでの人生経験から言ってもありえない、受け入れられない神の御言葉でしたね。しかし彼はイサクをほふろうとしましたね。なぜか、それは自分にはどうしてかわからないけども、あなたがそうおっしゃるならば、あなたには必ず私にとって良いと思われることをなさるに違いないから、またこのイサクにとっても良いことをなさるに違いないから、私はあなたに従いますと言って従ったんですよね。これが信仰です。神中心の信仰ですね。自己中心ではなくて、神様を神様とする信仰です。私たちの信仰はどうでしょうか。アブラハムこそ私たちの模範ではないかと思います。もう一つここで聖書がイスラエルの過ちについて教えていることがあります。どうして神様はイスラエルを助けられなかったのかというこの理由ですね。それは彼らが 神様の箱さえあれば勝てるというふうに信じていたということが間違いだったということです。今日聖書が私たちに語っていること、それは箱が大事なのではなくて、箱よりも箱の中身が大事なんですよということですね。箱の中に何が入っていたか、さっき言いましたね、モーセの十戒ですね。箱の中に入っているもの、それは神様の言葉です。十の戒めが記された二枚の石の板が入っていました。本当に大事なのは箱ではなくて、そこに書かれた神の言葉であるということを今日聖書は私たちに教えています。どうしてイスラエルが敗れてしまったのか、それは箱の力を信じたからです。そして箱の中身に書かれている神の言葉をおろそかにしたからですね。当時のイスラエルはアシュタロテの神とかタゴンの神とかですね、このペリシテ人やその当時イスラエルにはびこっていた土着の宗教の神様を礼拝していたんです。このことは7章を見ると明らかになってきますけども、あなたの神主を、主だけを神とせよですね。そして私の他に他の神々があってはならない、偶像を作ってはならないというこの神の戒めを彼らは破っていたんです。どうしてこの箱が契約の箱と呼ばれているか、それはこの箱に書かれている内容が神様とイスラエルとの契約を表していたからですね。ご一緒に申命記の6章というところをちょっと一緒に開きましょうか。新命記旧約聖書を少し戻っていただいて315ページ第2版の聖書の方は287ページから288ページになります。新命記の6章の1節からお読みします。お開きになれない方は私が読みますのでお聞きください。新命記6章、これ荒野の中でまたイスラエルの民に神様がモーセを通して語られたその教えですね。これはあなた方の神主があなた方に教えようと命じられた命令、掟と定めである。あなた方が渡っていって所有してしようとしている地で行うためである。それはあなたの一生の間、あなたもそしてあなたの子も孫もあなたの神主を恐れて私の命じるすべての主の掟と命令を守るため、またあなたが長く生きることのできるためである。ここ大事ですね。イスラエルよ、聞いて守り行いなさい。そうすればあなたは幸せになり、あなたの父祖の神主があなたに告げられたように、あなたは血と蜜の流れる国で大いに増えよう。イスラエルよ、聞いて守り行いなさい。そうすればあなたは幸せになると神様は言われてるんです。これが神様との約束です、契約なんです。つまりなぜイスラエルが滅び、ここでたくさんの人々が滅ぼされてしまったのか、また契約の箱が奪われたのか、大祭司が死んでしまったのか、神様との契約を破ったからですね。あなたの神である主愛せよ、神の私の他に神を作ってはならないというこの戒めを破ったゆえに、神様はそこで神様信じます、神様私たちと共におられます、私たちはこの契約の箱さえあれば必ず勝てますと、どんなに信じたところでその約束はもはや無効となっているわけですね。ね、神の言葉、これに従うことが何よりも大事なことであるということです。信仰というのは
裏返しに言えば御言葉に従うということです。神の言葉に従わない、でも神様は私を守るべきだと考えたのがこのイスラエルの民の姿ですね。それは私たちのまた姿ではないか。神様の言うことは聞きたくない、でも神様は私たちの祈りを聞くべきだ、いや聞いてくださると信じますと言って祈るのが私たちのこのエゴイズムではないでしょうか。イスラエルを聞いて守り行いなさい、そうすればあなたは幸せになり、あなたの父祖の神主があなたに告げられたように、あなたは父と蜜の流れる国で大いに増えよう。聞きなさいイスラエル、主は私たちの神、主はただ一人である。心を尽くし精神を尽くし力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。私が今日あなたに命じるこれらの言葉をあなたの心に刻みなさい。これをあなたの子供たちによく教え込みなさい。あなたが家に座っている時も道を歩く時も寝る時も起きる時もこれを唱えなさい。これを印としてあなたの手に結びつけ記章として額の上に置きなさい。これをあなたの家の門中と門に書き記しなさい。これが神様の教えですね。これを守るならあなたは幸せになる。イスラエルの民はこれを守らなかったわけですね。なぜ主は今日我々をペリシテ人の前で撃たれたのか、ここまではいいんです。この疑問を持つことは素晴らしいですね。この先がなかったわけです。そうだ、私たちはあの契約の箱に書かれている神の言葉を軽んじてしまった。だから主は今日私たちを撃たれたんだなと、ここで悔い改めに導かれていくことができれば幸いですね。しかし彼らはそうしなかったわけです。自分たちは御言葉には従わない、でも神は私たちを守るべきであると、彼らはそういう信仰を持って信じたわけです。これが私たち人間が持つ問題ではないか、自己中心の信仰ではないかと思うんですね。この箱って何ですか？私たちにとってこの箱って何ですか？まあ抽象的な言い方をすれば、それは命のない信仰のことですね。そこに命がない死んだ信仰のことですね。神様を賛美します、喜んで私たちはこの大歓声のようにですね、地がどよめくほどの大きな声で賛美を捧げることがあるかもしれない。しかしその歌ったように私たちは果たして生きようとしているか。キリストには変えられません。この歌好きな人多いですね。世の宝もまた富もあなたが私のために死んでくださったからです、これ好きですって歌いますね。しかし果たして本当にキリストに変えられないと生きているでしょうか。そこが大事なんです。形で歌うことは誰だってできます。歌手に歌わせればもっと上手に歌えるでしょうね。問題は歌ったように果たしてあなたは生きているかどうかです。これが箱を信じているのか箱の中身を信じているかの違いですね。これは自戒を込めていますけども、講談から語ることはたやすいことです。いいことを語る、横谷先生のメッセージ今日は良かったです、感動しました、励まされましたって言ってもらう、でも語ったように本当に生きているかどうかが私は問われるわけですよね。そこが大事なんです。祈りについても同じですね。主に 祈ったように私たちは果たして生きようとしているかどうか、これが箱信仰で終わってしまうのか、それとも本当に生ける命ある神との御言葉の交わりの中に自らを置いているのかの違いとなっていくわけです。大聖書福音教会はどちらに属しているでしょうか。本当に礼拝したごとく私たちは生きようとしているか、礼拝が終わったらもう礼拝のことはすっかり忘れて、礼拝で語られたことは全く関係なく自分の欲望のままに、あるいは思いのままに生きるというのであれば、それは虚しいですね。力強く神様を賛美し、またキリストの愛を大胆に明かししたとしても、そのように自分自身が生きようとしないなら、すなわちその言葉に生きないならば、それは虚しいですね。私たちはこのイスラエルのように命のない信仰生活をしていないかどうか、今一度自らを深く顧みたいと思うんですね。果たして自分は口で語ったように生きているか、祈ったごとく生きているか。エレミア書の7章をちょっとお読みします。こういう言葉がありますね。このイスラエルの箱信仰っていうのはこの後も実は続くんですね。この後箱、神の箱の信仰から変わって神殿信仰になっていくんです。私たちイスラエル、エルサレムには神の神殿があるから外国の敵に破れるはずがない。預言者エレミアは何度もそれは違うって、神様の言葉に立たなければあなた方は滅びるよって何度も何度も愛を持って語り続けます。しかし彼らは耳を貸しません。偽預言者も現れて彼らに加担します。私たちは平安がある、平安だ平安だって、平安がないのに平安だと語るんです。そして私たちにはこのエルサレムの神殿がある、すなわち神の臨在があるから決して負けるはずがないと信じるんです。しかしバビロンによって滅ぼされるんですね。それは紀元後70年にローマ帝国によってエルサレムのまた第二神殿が、第三神殿ですね、第三神殿が崩壊することもまたしかりですね。何度もイスラエルの民は箱信仰を繰り返すわけです。それは私たち人間の弱さを表してますね。そのようにエレミアはこう言いました。イスラエルの神万軍の主はこう仰せられる。全生の生贄をあなた方の他の生贄に加えてその肉を食べよう。私はあなた方の先祖をエジプトの国から連れ出した時、全生の生贄や他の生贄については何も語らず命じもしなかった。ただ次のことを彼らに命じていった。私の声に聞き従え、そうすれば私はあなた方の神となり、あなた方は私の民となる。あなた方を幸せにするために私が命じるすべての道を歩め。今日神様はこの教会に語っておられます。私は全生の生贄を求めていないんだ。私があなたに求めていること、それは神を言葉に聞き従うことだ。私の言葉を聞け、イスラエル聞け、大聖書福音教会と今日神様は語っておられるということです。それは教会だけじゃなくてあなた一人一人に神は語っておられる。聞けイスラエル、聞け大聖書福音教会、聞きなさいと神様は語っておられます。私たちは神の言葉に聞き従うものでありたい、ね、そのように歩んでいきたいと思います。最後に短くもう一つだけお話して終わります。今日も聖書の箇所で終わりにですね、二度繰り返して栄光はイスラエルから去った、栄光はイスラエルから去ったとこの未亡人が語って終わっていきますね。 契約の箱はさっきも言ったように神の臨在を表しますから、神様ご自身がイスラエルの栄光ですから、神様がいなくなってしまったと言って嘆くわけですけども、しかし神様は本当に去られたわけではないということを最後にお伝えしておきます。今日の聖書の箇所を見るだけでは分かりませんが、この後を見ていくと、神様は去ったがゆえになおイスラエルを憐れみ、イスラエルを導いてくださる神様であるということを教えています。イエス様はこう言われましたね。しかし私は真実を言います、私が去っていくことはあなた方にとって益なのです。イエス様は去ることであなた方に益を与えると言われたんです。ちょっと今日の箇所と文脈は違いますけどね。ここで神様は去られる、まあ私に言わせると去られたように見せかけただけだと思いますが、共におられたと思いますけども、去られることを通してイスラエルに憐れみを与え、正しき道へと導いていってくださったんだなということが、この後読んでいくと分かります。私たちも神様によって砕かれることがあります。この契約の箱を失ったイスラエルの人たちのように大きな喪失を覚え、神様から見捨てられたように感じる時があります。しかし今日の聖書の箇所からまた全体から分かることは、神様はそのような喪失を通して私たちをなお正しき道に導いてくださる神様であるということですね。ナオミという人がルツ記に出てきます。この人こう言いましたね。私は満ち足りて出て行きましたが、素手で神様は私を返された。人は満ち足りると神のもとを離れていきます。そして素手になった時、神のもとに帰るんです。ホトの息子もそうですね。彼は父親の財産をもらって満ち足りた時、父親のもとを離れていって、その財産がなくなって素手になった時、彼は父親のもとに帰ってきたんですよね。ここでイスラエルが経験しなくてはならないこと、それは自分たちが信じて頼りにしてすがっていた契約の箱を失うということです。これを通して神様は正しい信仰へとイスラエルを立ち返らせようとしておられる。つまり神は共になおおられるということです。そして私たちにも神様はそのように通されるときがあるということです。私たちが信頼し頼っていたものを失うことを通して、私たちの誤りに気づかせ、私たちが本当に神のみに頼り、神の言葉にかじりつき、神の言葉しかもはやないという、その幸いと立ち返らせてくださる、そのような神様であることを最後に覚えたいと思います。一言お祈りをします。天のお父様、今日もあなたご自身と共にあなたの御言葉を味わうことが許され、ありがとうございます。預言者エレミアが何度も語ったごとく、私たちは神の言葉に従うと、今日こうして礼拝を捧げること自体も神様あなたの召しに応えて応答して従っている行為ではありますけれども、どうぞ私たちがこの場所を一歩出た時から、明日からの会社での生活の中で、また家庭の中で、それぞれの人生のただ中で神の言葉に従うことができるように、神様自己中心の信仰を打ち砕いてくださり、神様中心の信仰、神様を神様とする信仰へとますます私たちを導いていってください。今日ここにおられる一人一人の祈りに合わせ、イエス様の御名によって祈ります。アーメン。